それでは声の司法7月号を始めます。特集市役所だより健康の情報などの順に紹介します。なおお知らせしている催しや施設は中止延期や休館になる場合があります。最新の情報は各お問い合わせ先へお問い合わせください。はじめに特集1、育て別府湖地域の力でボランティア大募集。少子高齢化や人口減少、地域住民同士のつながりの希薄化などで地域の教育力の低下が全国的な課題となっています。未来を担う子どもたちが安全安心にそして健やかに成長していくためには学校だけでなく家庭や地域が連携し地域全体で子どもを育てる環境づくりが大切です。学校、家庭、地域が一体となって子どもたちを育てる取り組み、別府市では学校、家庭、地域が連携、共同し地域住民が参画する地域学校共同活動を推進しています。この取り組みは地域の教育環境の向上や課題解決を図るとともに、地域全体で子どもたちを育てる仕組みづくりを進めるものです。現在、各地域公民館に地域教育魅力化コーディネーターを6人配置し、各中学校区に地域学校共同活動推進員を13人委嘱することで、学校、家庭、地域の連携、共同を促し、子どもたちと地域の交流を深める場の提供を行っています。この活動を支援し、より良いものとしていくため、育て別府湖、地域の力でを合言葉に、各学校や公民館などで延べ1983人、令和7年度末時点のボランティアが活動に参加しています。地域教育魅力化コーディネーター、地域教育魅力化コーディネーターは、地域学校共同活動推進員とともに、共同活動などの企画を行い、登録されたボランティアに活動を案内します。6人の地域教育魅力化コーディネーターの担当地区と氏名を紹介します。中央公民館、青木絹江、北部地区公民館、東島よし子、西部地区公民館、高森明子、中部地区公民館、堤千恵、朝日大平山地区公民館、新島よしかず、南部地区公民館、松尾千尋。ボランティアの活動内容、地域学校共同活動、令和7年度に497人の地域の皆さんが活動を支えました。授業のサポート、教育活動への参画、環境整備、見守り、学校行事などの託児などを通して、子どもたちの学びと学校生活を支える取り組みを行っています。放課後トライ、放課後学習教室、令和7年度に14校すべての小学校で実施しました。地域住民が子どもたちに宿題の見守りや補充合宿、昔遊びや知的活動などを行い、放課後の学びと居場所を作る取り組みを行っています。子ども夢チャレンジ、通常特別世代間交流、令和7年度に123回のチャレンジで子どもたちの世界を広げました。子どもたちに体験学習、交流活動、ものづくり、スポーツ、食、自然体験、地域支援を生かした学びなどの機会を提供する取り組みを行っています。活動を支えている3人のボランティアにインタビューしました。 人目、広田正代さん。境川小学校で小学4年生を対象とした放課後学習の見守り活動を行っています。また、学校からの要望に応じて、ミシン補助、調理実習、プールの見守りなど、昨年度は46回参加しました。活動していく中で最も楽しいのは、子どもの笑顔を見ることです。その笑顔が私自身に元気を与えてくれ、活動を続ける励みになっています。また、中学生や高校生に成長した子どもたちが、私のことを覚えていて声をかけてくれるのもとても嬉しい瞬間です。気づけば10年以上、このボランティア活動に携わってきました。活動を継続していくために、信頼できるボランティア仲間を学校に紹介することもあります。これからも人とのつながりを大切しながら、活動の輪を広げていきたいと思います。二人目、森尾美香さん。南小学校の虹の種のメンバーとして、読み聞かせや学校の授業のサポートなどに参加しています。活動中は子どもたちの元気で明るい姿にパワーをもらっています。参観日以外の時間で子どもたちの普段の様子を見ることができるのも嬉しいポイントの一つです。また、読んでくれた本がとても面白かったよ。この間の本を借りてみたよ、と子どもたちの方から積極的に声をかけてくれた時などにやりがいを感じています。現在仕事をしながらボランティアに参加しているので、職場や周りの方々にも理解をいただきながら、より多くの子どもたちのためにできる範囲で今後も関わっていきたいです。読み聞かせはもちろん、学校サポートでもたくさんの経験をお持ちの方々からいろいろと教えていただける環境に感謝しながら、少しでもお力になれたと思っています。3人目、中本二子さん、大学生。春木川小学校、山手小学校で、授業見守りや放課後トライ、ブックスタート、託児ボランティアなど多様な活動を行っています。子どもたちが勉強や人間関係など、日々の学校生活に一生懸命取り組む姿を間近で見守り、サポートする中で多くの学びを得ています。託児ボランティアでは子どもたちが楽しそうに過ごし、笑顔で保護者のもとへ帰っていく姿を見て、やりがいを感じています。すべての子どもたちが一日一日を幸せに過ごすために、自分に何ができるかを考え、行動に移しながら、今後もボランティア活動に参加していきたいです。昨年は参加したボランティアの活動場所が限られていたため、今後は様々な場所で子どもたちと関わり、多様な経験を積みたいです。今年はこれまでに学んだことを積極的に生かし、子どもたちにとってより良い環境や空間を作れるよう努力していきたいと思います。問い合わせ先、社会教育課、電話 21-1587。
次に特集2。別府市公式スキマバイトのマッチングサービス、別府マッチボックス。登録事業者、求職者募集中。市では事業者と働きたい人を結ぶお仕事マッチングサービスを開設しています。様々な業種で深刻化する人手不足の課題に対応し、育児や介護などで固定勤務が難しい人、シニア世代、学生、副業、兼業を探している人など、様々な人が自分に合った柔軟な働き方ができる環境を整備し、より多くの人が活躍できる社会を目指します。事業者向け別府市内のお仕事大募集。1日単位、短時間の単発バイトの求人を掲載できるだけでなく、雇用手続きや給与振込などの 労務処理をシステム上で自動処理できるため、事業者の事務負担を増やすことなく柔軟な雇用ができます。繁忙期の数時間や急な欠員対応から将来の長期雇用まで、一時的な労働力確保に終わらない新しい採用の入り口として、市内の事業者の皆様のご利用、求人掲載をお待ちしています。登録事業者の3人にインタビューしました。1人目、金森文夫さん、宿泊業。学生や将来宿泊業での独立、開業を目指している人などが応募してくれました。必要な時にピンポイントで求人を出せる、このシステムは非常に使い勝手が良く、本当に助かっています。また、相談したい時に窓口のサポート、電話やメールの対応が、とにかく早く丁寧で安心して利用することができました。二人目、大石博子さん、飲食業。当店は観光客が多く、シーズン中は目の回るような忙しさになります。そんな中、サービス業の経験がある人がスキルを活かして、即戦力として大活躍してくれました。便利さはもちろんですが、ここでのお仕事を気に入ってもらい、その後も続けてくださったことがあります。人手不足に悩む事業者にこそ、ぜひお勧めしたいです。3人目、川野正樹さん、飲食業。学生から社会人経験者まで、幅広い年代の人に応募していただいています。また働きたいです、とリピートしてくれる人も多く、職場に新しい活気が生まれました。私たちの仕事に興味を持ってもらい、労働力としてだけでなく、人として地域との温かいつながりができたことも嬉しかったです。求職者向け、あなたの空き時間が地域の力に。1日単位、短時間から柔軟に働ける別府市内の求人を掲載しています。面接、履歴書不要で、空いた時間の有効活用や副業にぴったりです。別府市ならではの職業体験やスポットワークで新しい可能性を感じてください。求職者にインタビューしました。富永博子さん、飲食業。私は家族、特に子供との時間を大切にしたいと思っています。自分の生活リズムに合わせた本当に小さな隙間時間に仕事ができるので、家庭との両立にぴったりでした。最初は緊張しましたが、職場は温かい人たちばかりで安心して楽しく働くことができました。問い合わせ先、産業政策課、電話 21-1132。次に、特集3。知っていますか？別府市の防犯対策。市では犯罪の未然防止や地域の安全を守り、誰もが安心して暮らせる街を目指し、様々な防犯インフラの整備やパトロール、市民の皆さんへのサポートを行っています。今回は身近なところで街を見守る防犯の取り組みをご紹介します。見守りカメラを設置。誰もが安全安心に暮らせる街づくりの一環として、見守りカメラを市内の33箇所、計50台に設置しました。カメラが設置されている電柱などには、見守りカメラ作動中、設置者別府市と書かれた黄色の札を取り付けています。また夜間になると照明が自動で点灯し、夜道の安全を確保します。万が一、犯罪が発生した際には、早期解決に向けて警察と連携、記録されたデータを速やかに捜査関係者へ提供できる体制を整えています。 今後も皆さんが安心して生活できるよう、見守りカメラの設置を進めていきます。公園の安全を守る見守りカメラも設置。街頭に設置している見守りカメラとは別に、皆さんが日々利用する市内の公園、北石垣公園、開門寺公園にも見守りカメラを設置しています。子どもたちが遊ぶ場所や地域の憩いの場である公園の安全性を高め、誰もが安心して過ごせる環境づくりを合わせて進めています。青色防犯パトロールを実施。犯罪の抑止と地域の皆さんに安心感を持ってもらうため、青色の回転灯、パトライトを装備した車両による防犯パトロールを行っています。青色パトライトを装着した公用車を使用し、職員が外勤の際にパトライトを回転させながら走行しています。市内には各地区に地域安全パトロール隊が編成されています。各パトロール隊は、別府市防犯協会連合会が保有する青色防犯パトロール車を使い、それぞれの地域に根ざした防犯活動を行っています。特殊詐欺等の被害防止に有効な電話機、家庭用防犯カメラの購入費用を補助します。電話機。補助金額は、購入設置に要する費用に3分の2を乗じた金額、上限1万円。補助対象者は、次のすべての要件を満たす人。別府市内に住所を有し、かつ居住していること。満60歳以上の人を含む同一世帯に属していること。同一世帯に属する満60歳以上の人のいずれもが、市税を滞納していないこと、暴力団員などでないこと。対象機器は令和8年4月1日以降に購入したもので、電話の着信時に相手方に警告音声を発する機能、および通話中にその内容を録音する機能を備える電話機など。申請に必要なものは、1、申請書、2、領収書の写し、申請者の氏名、品番が記載されたもの。3、取扱説明書。4、通帳。申請者名義。5、印鑑。家庭用防犯カメラ。補助金額は、購入設置に要する費用に3分の2を乗じた金額。上限2万円。補助対象者は、次のすべての要件を満たす人。別府市内に住所を有し、かつ居住していること。同一世帯に属する人のいずれもが市税を滞納していないこと。暴力団員などでないこと。対象機器は令和8年4月1日以降に購入したもので、犯罪の防止を目的として、屋外に固定して設置される映像撮影装置、録画装置、その他関連機器で構成され、夜間の撮影が可能なもの。申請に必要なものは、1、申請書、2、領収書の写し、申請者の氏名、品番が記載されたもの。3、取扱説明書、4、通帳、申請者名義。5、印鑑。電話機、家庭用防犯カメラの申請期限はいずれも令和9年1月29日。なお、予算がなくなり次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。機種によっては補助の対象とならないものがあるため、購入前の相談をお勧めします。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。
続いて市役所だよりです。春爛漫別府幸せエール券の有効期限は7月31日金曜です。 期限を過ぎるとエール券、紙デジタル商品券、利用不可、エール券の返品、返金、払い戻し、交換、第三者への譲渡、転売不可。問い合わせ先、別府市エール券総合コールセンター、電話 050-3818-7860、平日9時から17時まで。スズメバチの駆除費補助金。対象、スズメバチの営巣がある市内の建物、または土地の所有者など、法人は除く、が、登録駆除業者に依頼して要した経費。内容、スズメバチの駆除に要した経費の2分の1を補助、上限1万円。なお、補助金がなくなり次第終了。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。認知症予防の研究が始まります。大分大学や民間企業と連携し、認知症及び軽度認知障害 MCI の早期発見、予防ツールの開発を目指す研究事業が始まります。内容、身体測定、認知機能検査、血液検査、リストバンド型センサーによる活動データ分析など。なお、必要な方は MRI、ペット検査など。対象、50歳以上、90歳未満の市民。なお、詳細は8月号から順次掲載予定。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。国民健康保険対象の皆さんへ、新しい国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを7月中旬に送付します。マイナ保険証の利用登録をしている70歳から74歳の人には、令和8年8月からの負担割合を記載した資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。また、マイナンバーカードをお持ちでない、保険証利用登録をしていない人には、資格確認書を簡易書き留めで送付します。なお、マイナ保険証の利用登録をしている70歳未満の人は、資格情報のお知らせ内容に変更がないため、送付しません。引き続きマイナ保険証を使用ください。1、75歳になる人。75歳の誕生日以降は後期高齢者医療保険に変わります。2、70歳になる人。病院窓口での負担割合を記載した新しい資格情報のお知らせ、または資格確認書のどちらかを送付しますので、誕生月の翌月1日、1日生まれの人は誕生日から使用してください。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。病院窓口で支払う自己負担割合、70歳から74歳。医療機関を受診した時の自己負担割合は、住民税の課税標準額などによって判定します。なお、課税標準額とは、総所得金額から各種控除や必要経費を除いた後の金額。自己負担割合の判定。2割負担の人、現役並み所得者以外。同じ世帯に課税標準額が145万円以上で、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人がいない場合、なお基礎控除後の合計総所得が210万円以下であれば該当。3割負担の人、現役並み所得者、同じ世帯に課税標準額が145万円以上で、 国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が一人でもいる場合、なお次に該当する場合は申請により自己負担割合が2割となります。国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が世帯に1人いる場合、合計収入が383万円未満。国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が世帯に2人以上いる場合、合計収入が520万円未満。脱退について、現在国民健康保険に加入している人で、就職などにより他の健康保険に加入した場合や、家族の健康保険の被扶養者となった場合などは、国民健康保険の脱退手続きが必要です。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。国民健康保険の限度額適用認定証の更新を7月1日から受け付けます。医療機関を受診したとき、限度額、所得区分によって異なるを超えた自己負担分は申請により高額療養費として支給されます。ただし、あらかじめ限度額適用認定証、住民税非課税世帯の人は限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。非課税世帯の人は入院時の食事代を減額することもできます。なお、詳しい適用条件についてはお問い合わせください。更新の申請期間、7月1日水曜から8月31日月曜まで。すでに認定証をお持ちの人は7月末で有効期限が切れますので、必要な人は8月末までに更新の手続きをしてください。なお、新規申請は随時受け付けます。その場合、申請月の初日から有効となり、申請月前月までの受診分は対象外となりますのでご注意ください。国保税に滞納があると発行ができない場合があります。申請に必要なもの、1、資格確認書、2、現在お持ちの認定証、更新者、3、持参できる人はマイナンバーカード。なお、非課税世帯の人で、長期入院該当者、申請月以前の1年間で入院日数が91日以上ある人は、入院日数を確認できる書類、領収書などが必要です。出張所でも受付できますが、認定証は後日郵送になります。マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください。申請問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。後期高齢者医療対象の皆さんへ、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを7月中旬に送付します。現在の桃色の保険証の有効期限は7月末です。8月以降は年齢とマイナ保険証の利用状況により、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれか一方を送付します。なお、保険料額決定通知書とは別に送付します。一部負担金の割合は、令和7年中の所得に基づいて判定しています。資格確認書を送る人、令和8年8月1日時点で85歳以上の人、令和8年8月1日時点で84歳以下でマイナ保険証を持っていない、または持っているが 普段から利用していない人、資格確認書は青色の封筒で書き留め郵便で送付します。新しい資格確認書は水色で、有効期限は令和9年7月31日です。資格情報のお知らせを送る人、令和8年8月1日時点で84歳以下で1と2を満たす人、1、直近1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人、2、令和8年2月から4月までの間にマイナ保険証を利用している人。資格情報のお知らせは緑色の封筒で普通郵便で送付します。マイナ保険証の読み取りができないなどの例外的な場合に、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関に提示することで受診できます。資格情報のお知らせのみで受診することはできません。資格情報のお知らせは A4 サイズです。下部を切り取って携帯していただくと便利です。なお、特別な事情があり、資格確認書の継続交付を希望した人には、マイナ保険証の利用状況にかかわらず資格確認書を交付します。申請問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。
令和8年度保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料の納め方については、特別徴収、年金からの引き落としと普通徴収、納付書での納付または口座振替があります。納め方や保険料額、納期などは通知書をご確認ください。申請・問い合わせ先、保険年金課 21-1148。 介護保険の利用者の皆さんへ、介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。要支援・要介護認定、または総合事業の認定を受けている人を対象に、令和8年8月からの介護サービス利用者負担の割合を示した介護保険負担割合証桃色を7月中旬に郵送します。介護サービス利用時の利用者負担は基本的に1割負担ですが、65歳以上第1号被保険者の人で、前年中に一定以上の所得がある人は2割または3割負担になる場合があります。令和7年中の所得金額などに基づき決定します。8月からの介護サービス利用時の利用者負担の割合を示す証明書になりますので、利用する介護サービス事業者などに負担割合証を提示してください。3割負担の対象となる人、本人の合計所得金額が220万円以上で、本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が、一人世帯の場合は340万円以上の人、二人以上の場合は合わせて463万円以上の人、2割負担の対象となる人、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が、一人世帯の場合は280万円以上340万円未満の人、二人以上の場合は合わせて346万円以上463万円未満の人、1割負担の対象となる人、住民税が非課税の人、本人の合計所得金額が160万円未満の人、生活保護を受給している人、64歳以下の人、問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1463。 介護保険の低所得者向け利用者負担軽減。 介護保険利用者負担限度額認定、介護保険施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、ショートステイでの食費、居住費について、低所得の人は申請により、所得段階に応じて負担額の軽減が受けられます。対象、生活保護を受給している人、または次の要件のすべてを満たす人。1、世帯全員が住民税非課税であること。2、配偶者が別世帯でも住民税非課税であること。3、預貯金などの額が一定以下であること。申請に必要なもの。介護保険、被保険者証。本人及び配偶者名義のすべての預貯金通帳の写し。なお、詳細はお問い合わせください。注意事項。有効期間は申請月の月始めからとなります。すでに軽減を受けていて、継続して利用する人は、8月31日、月曜までに窓口または郵便、筆着で更新の手続きが必要です。社会福祉法人などによる利用者負担額軽減制度。次の1から6をすべて満たす人は、社会福祉法人が提供する施設及び訪問介護サービスなどの利用者負担額のうち、100分の25を軽減します。1、世帯全員が住民税非課税。2、単身世帯で年収150万円以下、預貯金350万円以下。一人マスごとに年収で50万円、預貯金で100万円を加算。3、活用できる資産がない。4、親族などに扶養されていない。5、介護保険料を滞納していない。なお、介護保険施設、ショートステイでの食費、居住費の軽減については、6も含む。6、介護保険負担限度額認定証が交付されている。申請に必要なもの。介護保険被保険者証、印鑑、通帳、令和7年1月1日から現在までの記帳済みのもの、年金改定通知書など。注意事項、有効期間は申請月の月始めからです。すでに軽減を受けていて継続して利用する人は、7月10日金曜までに更新の手続きが必要です。申請問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1463。高齢者世帯の改修工事費用を補助します。主にバリアフリー改修工事に関わること。交付対象条件、次のすべてに該当すること。別府市に住所を有し、かつ居住している65歳以上の高齢者がいる世帯であること。市税を完納している世帯であること。世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満であること。世帯員に18歳から64歳の人がいる場合の収入においては、公的年金などを除く。過去にこの事業、在宅高齢者、住宅改造助成事業、在宅重度障害者、住宅改造助成事業、または廃止前の大分安心住まい改修支援事業の補助金の交付を受けていないこと。この補助金を申請する年度において、3世代同居世帯、子育て世帯リフォーム支援事業補助金を申請しておらず、かつ過去に同補助金の交付を受けていないこと。施行者要件、次のいずれかに該当すること、別府市内に主たる事業所、本店を有する法人、別府市の住民基本台帳に記録されている個人、住宅条件、高齢者世帯が居住している住宅、なお住宅所有者の同意が必要、対象工事、 バリアフリー改修工事など、30万円未満の工事は対象外。補助金額、補助対象工事費の 20%、上限30万円。申請期間、7月14日火曜から12月4日金曜まで。なお、申請受付は先着順。募集は予算の範囲内で行うため、上限に達し次第締め切り。受付開始の8時30分時点で窓口で複数の申し込みがあった場合は、抽選で順番を決定。注意事項、すでに着工している工事は対象外です。詳細はお問い合わせください。申し込み、問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。
3世代同居、子育て世帯の改修工事費用を補助します。交付対象条件、次の1または2に該当し、かつ3と4のすべてに該当すること。1、別府市内に住所を有し、18歳未満、当該年度4月1日時点の子ども、新生児に母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む、3世代以上で構成される世帯。出産、転居などで新生日以降に3世代同居となる世帯を含む。2、別府市内に住所を有し、18歳未満、当該年度4月1日時点の子どもを含む世帯。新生児に母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む。かつ、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満。3、市税を完納している世帯であること。4、過去にこの補助金及び別府市高齢者世帯リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと。また、国などからこの補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費が重複しないこと。施工者要件。次のいずれかに該当すること。別府市内に主たる事業所、本店を有する法人。別府市の住民基本台帳に記録されている個人。住宅要件。別府市内にある既存住宅で行う工事。既存住宅を購入する場合も含む。マンションなども対象とするが、占有部分のみ対象。対象工事。交付対象条件1の場合は、玄関、トイレ、浴室、キッチンの部位のうち、1部位以上を改修または増設する工事。2の場合は、子供部屋などの増改築工事、子供のために行う便所、浴室や洗面所工事、対面キッチン、リビングの改修工事、階段の手すり設置などの安全対策を行う改修工事、子供が遊べるテラスやウッドデッキの設置及び改修工事、なお、1、2ともに補助対象工事費用の合計が30万円以上であること。補助金額、交付対象条件1の場合は、補助対象工事費の 50%、上限75万円。2の場合は、補助対象工事の 20%、上限40万円。なお、18歳未満の子供が3人以上の世帯は、補助金額が加算されます。申請期間、7月14日火曜から12月4日金曜まで。注意事項、受付は予算の範囲内で行うため、上限に達し次第締め切ります。なお、受付開始日の午前8時30分時点で、窓口で複数の申し込みがあった場合は、抽選で順番を決定します。すでに着工している工事は対象外です。 昭和56年5月以前に建てられた耐震性のない木造住宅で申請を行う場合は、リフォーム工事と合わせて耐震改修工事を行うことが条件です。同時に行う世帯を区切るための間仕切り壁やドアの設置工事、省エネ改修工事、窓、外壁、屋根などの断熱化に関わるものなども補助の対象です。詳細はお問い合わせください。申し込み、問い合わせ先、子育て支援課、電話 21-3099。金婚式を迎えるご夫婦をお祝いします。対象、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に結婚50周年を迎えるご夫婦、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日の間に婚姻届を出されたご夫婦、お祝い品、お祝い状、記念品、申請方法、高齢者福祉課、または各出張所にある申請書に必要事項を記入し、戸籍謄本を添付して申請。なお、戸籍謄本の請求には、手数料450円、顔写真付き身分証明書などが必要です。申請期限、7月31日金曜。申し込み問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。全国瞬時警報システムの一斉情報伝達実施。日時7月1日水曜日11時から。場所市内11カ所のサイレンスピーカー。試験放送ですのでお間違いのないようお願いします。なお、放送内容が不明の場合は、テレフォンサービス、電話 0977-85-7699 まで、問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。祝日のゴミ収集、7月20日、月曜祝日は、当該対象地区のゴミの収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はゴミカレンダーにも掲載していますので、ご確認の上お出しください。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。市営住宅入居者募集、申し込み期間、7月6日月曜から14日火曜日まで。抽選日、7月25日土曜。一般公営住宅12戸、募集住宅を、募集住宅名、等、階数、入居基準の順に紹介します。向かい原、A 棟、1階、単身者家族、北住、C 棟、3階、単身者家族、亀川、C 棟、3階、単身者家族、亀川、D 棟、3階、単身者家族、平田、4階、家族、新別府、B 棟、1階、家族、総園、A 棟1階家族。小倉、A 棟2階家族。浜脇高層、13階家族。亀川 B 棟5階家族。募集戸数は2件あります。西別府 B 棟1階家族。5人以上。松原、特攻賃、4階、若年夫婦、若年単身者。なお、申し込み資格、注意事項など、詳しくはお問い合わせください。申し込み、問 問い合わせ先、別府市住宅管理センター、電話 21-2200。 私たちの願い、自分ごととして考える多様な性のあり方。令和5年に性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、LGBT 理解増進法が施行されました。この法律が目指すのは、すべての国民が自分の好きになる性や心の性を問わず、不当な差別なく等しく相互に尊重し合いながら、共生する社会の実現です。性的マイノリティ、性的少数者は LGBT の人だけではなく、例えば自分の性について迷っている人、クエスチョニングなどの頭文字の Q を付け足した LGBTQ、その LGBTQ に当てはまらない様々な性のあり方を表すプラスを付け足して LGBTQ プラスという表現をすることもあります。また、近年は性的マイノリティに限らない、すべての人の性のあり方を包括した表現をされることも多くなっています。多様な性のあり方について、自分のこととして考え、理解しましょう。7月の無料人権相談、お気軽にご相談ください。日時、8日水曜10時から12時、13時から15時。場所、市役所4階、4F-2 会議室。予約優先。問い合わせ先、共生社会実現、部落差別解消推進課、電話 21-1291。
続いて健康の情報です。7月の日曜祝日の在宅当番医、診療時間9時から17時。日にち、医療機関名、所在地、電話番号の順に紹介します。5日、別府市医師会地域保健センター、内科、西野口町、電話 75-6223。矢田子どもクリニック、石垣東4丁目、電話 22-9557。愛飲薬局別府鶴見店、緑ヶ丘町、電話 75-8626。クラウン薬局中央町、電話 26-2872。木漏れ日薬局、石垣東3丁目、電話 76-5546。 12日、別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話 75-6223。 別府市医師会地域保健センター小児科西野口町、電話 26-4000。 クラウン薬局中央町、電話 26-2872。 19日、別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話 75-6223。 江藤小児科医院総延長、電話 85-7881。 クラウン薬局中央町、電話 26-2872。 吉村薬局鶴見病院前店、電話 25-0070。 20日、別府時和クリニック北浜2丁目、電話 75-8878。 河野小児科医院石垣西7丁目、電話22-4429。 アルファ薬局石垣西7丁目、 電話 24-2643 木村薬局緑ヶ丘町電話 21-3507 木村薬局時和別府店北浜2丁目電話 21-3633 クラウン薬局中央町電話 26-2872 26日古城循環器クリニック石垣東6丁目電話 25-3811 松本小児科医院北浜2丁目電話 23-5215 愛飲薬局別府鶴見店緑ヶ丘町電話 75-8626 クラウン薬局中央町電話 26-2872 なお都合により変更になることがあります。問い合わせ先市健康推進課電話 21-2188 続いて別府ライブです。別府ライブ市内7つの人町協議会を知ろう第2回鶴見台人守り町守り協議会会長工藤光弘さんとコーディネーター別府市自治連携課原田直樹さんにインタビューしました。どのような地区を目指していますか。石垣地区、春木川地区が協力し子どもから高齢者まで多世代がつながり支え合う誰もが安心して暮らせる町を目指しています。どのような活動を行っていますか。健康寿命100歳、参加100人、市政100周年をキーワードにスタートしたトリプル100健康体操教室では、中高年の体の痛みへの予防体操や健康測定を実施しています。また地域の中心を流れる春木川の清掃活動や、きれいな花で学校行事を彩る花いっぱい活動などでは、地域住民と小中学校が協力して実施しています。さらに、災害時の備えとして防災備品、備蓄食料の整備や防災マップの作成、配布を行い、地域を守る活動にも取り組んでいます。昨年度は、協議会のシンボルマークのデザインを地域住民に募集した結果、鶴と親子3代をイメージした素晴らしいシンボルマークが完成しました。今後の活動でたくさん活用していきます。地域の皆さんへ一言。地域にある様々な団体と協力し、多世代交流の場作りや住民の安全、安心な毎日を守る活動を行っていきますので、皆さんぜひご参加ください。問い合わせ先、市自治連携課、電話 21-1125。続いてイベント案内です。第37回亀川夏祭り。日時8月1日土曜。17時からイベント開始。19時から地踊り大会。20時から花火大会。場所、亀川漁港周辺。問い合わせ先、亀川夏祭り協会。電話 080-5959-5289。別府日の海祭り。7月25日土曜から26日日曜。別府駅熊八ガーデン16時から会場別府駅前広場別府夜市18時から会場別府駅前通り周辺日の海フードフェス16時から会場北浜公園第9回 フラフェスティバル、16時から。会場、北浜公園、時は会場。なお、26日日曜は、時は会場のみ、10時30分予定。7月26日日曜、納涼温度大会、18時から。会場、別府スパビーチ。納涼花火大会、午後8時8分8秒から。会場、北浜緑地帯、別府スパビーチ、北浜公園。なお、花火応援席、パイプ椅子席、1人4000円。芝生エリア、中学生以上、1000円。中学生以下、500円。なお、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、別府日の海祭り実行委員会事務局、電話 24-2828。祭り期間中の問い合わせ先、電話 080-4699-7982。視聴メッセージ総、第120回、リスクを取るということ。ことなかれ主義では、それ以上の成功や発展、生活やサービスの向上は望めません。逆の言い方をすると、誰かがリスクを取って挑戦をしてくれたからこそ、豊かで快適な現代社会があるということ。一般的に役所という組織は、前例踏襲、ことなかれ主義が多いと思います。民間では儲けが出ないサービスを、税金を使って自治体が提供するので、リスクを取る必要がなかったからだと思います。しかし、自治体も人口減少社会の中で、いかにしてサービスを維持し、また新たな市民の要望に応えていくかが課題です。ですから、自治体を経営するという意識を持たなければいけない。今までも競輪事業で稼ぐことや、市民に影響のない入湯税のかさ上げ、パーク、PFI などにも挑戦してきました。来年からは宿泊税を徴収して財源を増やす予定です。そしてこれからも別府が生き残り、市民が幸せになる戦略として、新湯治、ウェルネスを進めていきます。私は安定した職場である市役所だからこそ、リスクが取れると考えています。今まで通りを続ければ、今より良くなることなど考えられません。現状維持さえ難しい、リスクを取るとは挑戦すること。しかし、同時に最悪のシナリオまで考え、許される範囲の設定をすることでもあります。ですから、無謀なことをやるという意味ではありませんのでご安心を。リスクを取って挑戦する人がいない世界に未来はありません。別府市がリスクを取って挑戦する人が評価される街であってほしいと願っています。6月4日、執筆。令和8年5月末現在の別府市住民基本台帳による人口と世帯数をお知らせします。人口11,839人、前月比マイナス104人、男5,933人、前月比マイナス63人、女5,9906人、前月比マイナス41人、世帯数63,473戸、前月比マイナス29戸。声の指標についてお気づきの点がございましたら、市役所秘書広報課電話 21-1111 内線 2235 磯川までお尋ねください。今月の担当は古川、斉藤、戸口、佐藤、菊池、東口でした。 また来月お会いしましょう。